はい、皆さんこんばんは。今ね、AI のなんかいろんな会社から AI がリリースされてますよね。まあ、チャット GPT のね、影響力っていうのは、まあ、すごかったのかなと。まあ、IBM AI とかね、もういろんなところ、まあ、バード出たのかな。なんかまあ、ちょっとあんまり情報を取りに行ってないんでね、ちょっとわからないんですけど、なんだか止まらないですよね、 AI の勢いが。これはやっぱりウェブの時代がね、大きく様変わりしてくるのかな。まあ、チャット GPT に関しては多分、その人のね、属性とかいろいろ考えないで、その言葉に対して答えを出してると思うんですけど、これマイクロソフトの場合だと、その人はいつもこんな質問をするなとかね、そのスマホの位置情報からここで人気のラーメン店を教えてくださいなんてやったりすると、本来であれば味噌塩醤油ね、家系とかそういったものを選んでくるのかもしれないですけど、これがマイクロソフトとか Google のバードとかね、入ってくると、この人はいつも味噌しか食べないから味噌ラーメンの美味しいところっていう風なね、形で回答を出してくるんじゃないかなっていう風に思います。その方がね、非常に便利ですよね。自分は本当は味噌っていう風に、その検索窓とかね、そういったところに美味しい味噌ラーメンを教えてくださいっていう風に入れれば、まあ何のことはないんでしょうけど、ただそれがどんどんどんどん AI がね、その人のことを知り尽くしていけば、もうラーメンって言ったらこの人は味噌、でもなんか今日は醤油が食べたいなっていう風に思ったら、多分その時は美味しい醤油ラーメンのところを教えてくださいみたいな。普段はもう何も気にせず、ラーメンというワードで、味噌が出てくる。まあ、この辺が AI のね、自分の言いたいことを分かってくれる。まあ、そんな感じの AI になるのかな。で、まあ、これも前にも多分話したと思うんですけど、まあ、じゃあ AI が人にとって変わるのかということなんですけど、AI がね、人類を征服するみたいな、これはやっぱり夢物語で、まあ、感情を持った AI とかっていう風にね、言われますけど、これはもう映画の世界です。まあ、ただ今普通のコンピューターでね、情報処理をやっているのが、今度量子コンピューターっていうね、今のコンピューターよりも数倍処理能力が高いコンピューターになった場合には、そういった感情とかね、そういったものも判断入ってくるのかな。まあ、そこでウェアラブル端末使っている、まあちょっとカッコつけて言いましたけど、まあ、アップルウォッチをつけている人であれば、その日の状況、今の体の状況とか、心拍数とかでね、分かるわけですよ。今日はなんか怒ってるから、こういう音楽いかがですかみたいな、そういうふうなことをこう AI が語りかけてくる時代になってくるのかな。とはいえ、所詮やっぱり機械は機械なんで、マシンですよ、マシン。だからそれを操るのはあくまでも人間。まあ、このことはね、もう絶対忘れちゃならないことですし、まあ、単純作業とかね、こういう工場流れ作業みたいなことっていうのは、どんどん AI に打って変わっていくのか。だから、恐れていることはね、恐怖に恐れないで、まあ、興味によって恐れていくという形ですよね。で、このことを、将来を見据えた上で、まあ、次のビジネス展開とかね、していくということが必要なのかなと思います。例えば、北海道新幹線ができてしまうと、今問題になっているのは JR 北海道の貨物をどうするのかっていうところなんですよね。今は函館本線を走ってますけど、ここを JR 北海道がどうするのかっていうのがまだ明確にできてない。基本的にはどこの今までの JR を見ても同じようなところを走っている在来線は大体全て第三セクターになったり廃線になったりしていくわけですよね。貨物の問題はちょっとまだわからないところではあるんですけど、ここに目をつけたのが、津軽海峡フェリーっていうフェリー会社。本来は、函館と青森を8往復ぐらいしてるんじゃないかな。4隻いるんですよ、でっかいフェリーがね。でこれがずっと行き来している。これに乗ろうと思うと当日予約で、あ、何時の空いてるからちょっと乗りたいなとかって思えば乗れちゃうぐらいの便数があるんですね。で時間も4時間ぐらいなんで、ちょうど仮眠するにはちょうどいいぐらいの感じで、ここの4席あるうちの1席を青森から室蘭の航路に1個変えるんですね。これはもう確実にその貨物の、まあ、トラック便にはなりますけど、この貨物を意識した事業戦略だというふうにね、僕は思います。貨物がなくなってしまうと、なくなることはね、ちょっと考えづらいんですけどね。まあ JR も、まあ、貨物を走らせることによるメンテナンスをしなきゃならん、っていうことも非常に大きなウエイトになるんで、ここはね、ちょっと、まあ、賭けっていうところにはなるんですけどね。ただ、まあ、北海道、まあ、北見とかからね、大量の玉ねぎを本州に送るといった時には、やっぱり貨物、JR のね、貨物で送るのが重たいですし、コストもそっちの方が安いはずなんですね。で、コストを高くすれば、運営していくためにやっぱりコストを高くしていかなきゃならない。じゃあお客さんはどうするかところですよね。だからかなり、経営戦略的にはね、津軽海峡フェリーは練りに練ってね、行けるか行けないかっていうことを考えたのかな。で通常走るとなると室蘭から、函館、これ大体トラックで高速使ってもやっぱり2時間かかりますよね。でそれを室蘭から青森まで運んでもらえるという形になると、まあ、こっちの需要はすごく多くなるのかな。で、フェリーに乗られたことがある方はわかると思うんですけど、あの、大きなトラックって、荷台とヘッドって、運転席、あそこにエンジンついてるんですけど、あれって切り離すんですね。なので、船に乗せて、ヘッドを下ろして、荷物だけ、その貨物のね、の部分だけを運んでもらえる。そして室蘭に来た時に、またヘッドだけで来て、そのヘッドでトレーラーを運んでいくっていう。なので、そのフェリーに乗ってる時間も無駄にならないし、こういった形がね、フェリーのやっぱ一番いいところなのかな。まあ、トラックドライバーはね、どんどん年々減っていってはいるんですけど、JR の方のね、JR 貨物が今後どうしていくのかっていうところはね、非常に大きな、北海道の物流においては非常に大きな問題ではあるんです。将来を見据えて、今だったらビジネスチャンスになるかなということをね、しっかり考えてみてはいかがかなと思います。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりになります。それではまた、したっけ。